設基準主法の理念第1章主の人ありますが、間違いで第2章に入っていくのですみませんが訂正してください。第2章公的礼拝の知識者ということで、7章知識者の役割。公的礼拝の知識者は原則として牧師の務めである。ただし各教会の事情を考慮し、長老や教会員も公的礼拝の知識に当たることができる。知識者は祈りや礼拝で使用する聖書箇所朗読のために準備をし、その役割の重要性を心に留める。第2章は礼拝における知識者について規定しています。7条では礼拝の知識は原則として牧師の務めとあります。これは牧師が説教と霊典を司るものであることに基づく理解であると思いますけれども、合わせて各個教会の事情を考慮し、長老や教会員も公的礼拝の知識に当たることができると言われています。牧師がもっぱら知識をしている教会もありますが、長老や教会員に礼拝の知識を委ねている教会もあります。私たちの教会は後者であると思います。いずれにしても知識者の役割は大切であります。七条が語っている通りであります。特に御言葉、聖書の朗読と祈りの務めのために、備えが必要であります。知識を担う人々のことを覚えて祈りたいと思います。16章21節であります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。主イエスはご自分が苦しみを受けられ、十字架につけられて殺され3日目に復活されるということを弟子たちにこのようにしてお告げになりました。受難、十字架、復活の予告です。これにより主イエスはこれからご自分がどのような道を通っていかれるか、またご自分が救い主である、メシア、世を救う救い主であるとはどういう意味であるのかということ、そのことをはっきり弟子たちに教え示されたということです。先週見ましたが、この主イエスの御言葉を聞いた弟子のペトロは主イエスを脇へお連れしていさめて言いました。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。ペトロにとってはこの主イエスの受難の予告は耳を疑うような言葉でありました。ですから彼は言ったわけです。主よ、めそうもない、そんなことがあなたにあってはならないし、あるはずがない。あなたが苦しむこと、死なれること、そうしたことが起こるはずはない。そのペトロに主イエスは言われたのです。23節、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。21節に必ずという言葉がありました。つまり主イエスが十字架への道を歩まれることは必然の道であった、必ずそうなることであった。なぜなら御子キリストを十字架につけよみがえらされることにより、人間を罪と死の支配から救い出すこと、これは父なる神の計画であったからです。ペトロはこの神の計画を妨げようとした。ですから主イエスは彼にサタン引き下がれと言われました。サタンとは人を誘惑し、人を神のもとから引き離そうとする存在、神の救いの計画を阻もうとする存在です。この神の救いの計画を妨げようとする者は引き下がらなければならないということです。覚えておりたいと思います。 十字架にかからないメシアなどはありえない。十字架の道を通らないキリストなどはありえない。十字架は主イエスという方にとって必然の道である。そして今朝の24節以下で、主イエスは弟子たちにお世話になります。私について来たい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。24から28節です。実は主イエスはもうすでに実章38節以下でこうお世話になっていました。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い。私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。この実章38節から39節の御言葉、この同じ御言葉を主イエスはこの今朝の箇所で繰り返されたわけです。ペトロの、あなたはメシア、生ける神の子ですとの信仰告白の言葉を聞かれ、そしてご自分が必ずエルサレムに行かれて多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっているということを告げられた上で、再び主イエスは弟子たちに、あなた方は自分の十字架を背負って私に従いなさいとお命じになった。先週も触れましたが、この場所からいよいよ主イエスは十字架への道をまっすぐ歩んでいかれるということになります。つまり今マタイによる福音書はその全体における大切な分岐点に差し掛かっているわけです。そのところで主イエスは再びお命じになった。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。つまり主イエスに従っていくという道は自分を捨てる道であります。で、自分を捨てようというふうに言われますと、私たちは気後れを覚えてしまうのではないでしょうか。十字架の道というのは難行苦行の道、重い十字架を背負ってよろよろと歩いていく、険しく厳しい道を眉間にしわを寄せ、額に汗をにじませながら歩いていく、そのようにイメージをして腰が引けてしまうということはないでしょうか。で、あらかじめ申しますなら、もしもこの24節の主イエスの御言葉をそういうイメージで捉えていたとしたら、それは誤解であります。ここで自分を捨てるというのは、難行苦行するとか暗い顔をしてひたすら苦しみの道を行くとか、そういうことではありません。この捨てるという言葉は聖書の原文では否む、否定するという、そういう意味の言葉です。つまりここで言われているのは自分を否定するということ、自己否定ということ。つまり十字架の道というのは自己否定の道であるということです。これがどういう道なのかということをジャン・カルバンがキリスト教公用の中でつまびらかに、そのキリスト者の自己否定ということを語っているわけでありますが、ここでの問題はキリストという方にあって自分が否定されるというのは一体どういうことなのかということです。自分が否定されるというのは自分がなくなってしまうとか、そういうことでもありません。自分はちゃんと残っているわけです。ではどういうことか。結論を言えば、 キリストにあって否定されるのは古い私です。生まれながらに罪と死の定めにある古い私で、その私が否定されるわけです。実はそのことは私たちにとって大いなる喜び、また祝福です。なぜかというと、キリストにあってこの古い私、古い自己が否定されるということは、直ちにキリストにある新しい私、新しい自己が産声を上げる、誕生するということを意味しているからです。この新しい私、キリストによって与えられる新しい自己とは、キリストの命の恵みのもとに生きる新しい人間です。だから主イエスは39節でこう言われます。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。不思議な言葉であります。キリストという方にあっては、命を得ようとすることは命を失うことである。また命を失うことが命を得ることである。つまりキリストというお方にあっては、失うということは決して失ったままにはならない。失うというのは直ちに新しい命を得る、新しい命に生きるということを意味しているわけです。そういう意味でまさしく命を捨てるということは命を得ることなのです。ここで主イエスが仰せになる自分を捨てる、つまり自分を否定すること、このことの意味を使徒パウロがガラテヤ書の2章19節以下でこう語り示しています。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。つまりパウロはキリストが十字架につけられ死なれた時に、私もキリストと共に十字架につけられて死んだと、そのように言っているわけです。ローマ書の6章でも同じことをパウロは、同じ意味のことを語っていますが、ともあれ、ここでパウロは私は死んだと、私は殺されたということを言っていて、しかも誠に大きな喜びと感謝に満たされながらそのように言っているわけです。なぜならこのことこそイエス・キリストが私たちの救い主であられるということの意味だからです。このことこそ十字架を通らない救い主などないということ、十字架の道はこの世と人間に救いをもたらす方にとって必然の道であるということの意味だからです。だからこそ主イエスは、あなたが十字架に死なれるなどということは起こるはずがないと言ったペトロに、サタン退けと言われたのです。つまり私たちは十字架を心に刻む、教会も屋根に十字架を掲げている、主の日ごとに礼拝を告げるごとに私たちは十字架のキリストを仰ぐ。それはなぜかというと、キリストが十字架に死なれたということが私たちの救いとなったからです。なぜならその十字架の上でキリストと共に私も死んだからです。ではそのようにキリストと共に十字架につけられて死んだのは、つまりそこで否定をされたのは誰か。生まれながらに罪に支配されていた古い私です。古い罪の私、あの始祖アダムにある私が死ぬことによって、私たちの存在の根底にまで根を張っていたしぶとい手ごわい罪の支配に終止符が打たれた。これは誠に幸いなる事実です。 なぜならキリストと共に古い罪の私が死んだというのは、私がキリストの十字架の贖いの恵みに預かって、この罪の闇から解放された、罪の牢獄から釈放されたということを意味しているからです。私たちは誰もが自分を愛しています。誰もが自己愛というものを宿しています。けれども時に自分が嫌いで仕方がないという局面になることもあると思います。自分を愛することができない、この自分を受け入れることができない、そういう時もあるのではないかと思います。時にはもうこんな自分は葬り去ってしまいたいと思い詰めることも起こるのではないでしょうか。意味ははっきりとはるかに違いますが、もう私たちは葬り去られているわけではありますけれども、十字架上で。しかしこの世の人々はそのように思い詰めることも起こるのではないかと思います。そのようにして自分を愛し受け入れることができないことに私たちは苦しむわけですが、そのようにして私たちを苦しめているのは罪の現実です。自分を愛すること受け入れることができないし、他者隣人をも愛し受け入れることができない。それはお互いに生まれながらに罪を宿しているゆえに、お互いを傷つけ憎しみや争いを引き起こし、お互いの命を損ねてしまう。本当は私たちが願っているのは、お互いに愛し合い許し合い受け入れ合って、お互いの命を重んじて平和に生きることです。まあ、しかしそのように生きることができない。愛を育みたいと願いながら愛の交わりを壊してしまう。平和を作り出したいと願いながら争いや不和を生み出してしまう。それは私たちの中に、人間存在の中に罪があるからです。神様はそのような私たちを愛されました。そしてそのような罪の現実から私たちを救い出してくださいました。この世をまた私たちを罪から救い出して、誠の命を回復してくださるために、それは私たち自身が自力でそうした人間になったわけではありませんし、自分を改善してそうしたわけでもありません。神がしてくださったことでありますが、御父は愛する一人子キリストを十字架につけられました。そしてこの神の愛のまた犠牲の御業により、神は私たちのうちに転換を起こしてくださった。パウロが先に言っていたことです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。これは誠に神の事実であって、人間の事実を超えることでありますが、その意味で秘義であり神秘であるということでありますが、実際にその神の神秘秘義なる御業が私たちのうちに起こされたというのが聖書の語る福音であります。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもう私ではない、キリストが私のうちに生きておられた。これは私の主人がそっくり入れ替わったということです。そして私の命の在り方がひっくり返されたということです。今までは私が主人であった。生まれながらに罪の不自由の中にあり、その罪のうちに死ななければならない、滅びなければならない定めにあった私が今までは主人であった。けれどもその罪の私が死んだ。キリストと共に十字架につけられて死に葬られた。だから今やキリストが私の死を滅ぼしてくださって、十字架上で私の死に勝利をしてくださって、その方が私の主人であられる。私のうちに生きておられる。そのキリストの 死に勝利をした喜ばしい命に私は生かされている。これがキリスト者の自己否定ということなんです。これが主イエスがここで語っておられる自分を捨てるということの意味です。お気づきになられたと思いますけれども、つまりキリストにある自己否定というのは実は誠に大いなる自己肯定なのです。キリストの下で死んでいた人間が息を吹き返した、罪ゆえに死ぬべきであった人間が死に打ち勝つ命を得た、死が命に変えられた、これが聖書の語る福音、つまりキリストにある誠の命です。この誠の命を与えられるということ、本当に人間が生きるに値する健やかな命が与えられるということが救いであります。で、その道はもちろんあれかこれか、二つに一つ、どちらを選ぶかというその道です。そのことを主イエスはここで弟子たちに語っておられます。つまり命を得るということにおいてピントが合っているかどうかということが大切なことであるということです。26節以下、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか、全世界を手に入れるということがあるかどうかは別として、もし仮に私たちが全世界を手に入れるということができたとしたら、これは生まれながらの人間にとっては最高の成果です。そして人々は、そうした人がいたとしたら、その人を拍手喝采して迎えて、自分もそういう人間に近づけるならばと羨望の眼差しを向けるのではないでしょうか。多くのものを得て、多くの仕事を成し遂げて、地位や名誉や財産を得て名を挙げる、これが人々が思い描く成功の道です。もしかすると私たちの中にもそういう考えがあるかもしれません。そして十字架に赴こうとする主イエスを妨げたペトロの中にも多分それがあったわけです。救い主はそういうこの世的な成功に通じるものをもたらしてくださる、こういう考え方があって、主イエスにもそのような、つまりこの世的な成功を約束してくれる英雄であってほしいと、おそらくペトロは望んでいたのです。しかし問題は、人が命を得る、人の生死生き死にという究極的な問題を考えるときには、ピントが合っているかどうかということが誠に重大なことです。主イエスの御言葉をよく聞きたいのです。人は全世界を手に入れたとしても自分の命を失うということが、そしてそうなってしまったら、たとえ全世界を手に入れたとしても意味はない。つまり主イエスという方にとっては、人が最高の欲望を叶えること、最高の高みに上り詰めることは、誠の命を得るということと別の問題なのです。パウロはコリントの信徒への手紙の2の4章18節でこのように言います。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。見えるものは過ぎ去るが、見えないものは永遠に存続する。見えないもの、命や愛よりも、見えるもの、金銭や地位やこの世の名誉といったものを追い求めて、他人を犠牲にし踏み台にして、自分が成功者となる道を駆け上がっていこうとする。これがこの世の常であります。そういう命と人生の在り方から転換すること、 これが自分を捨てるということです。自分の命を失ったら何の意味もない。大富豪が重い不治の病にかかって、お金をこんなに積んで名医と呼ばれるお医者さんに、このお金を全部あなたに差し上げますから、私の病をどうか治してくださいと願ったそうですが、その名医と言われる医者はただ首を横に振ることしかできなかったということであります。このようなことが永遠の命を得るというその命題テーマにおいても通じるものがあるのだと思います。十字架にかかられない救い主はない。救いの道は必ず十字架というところを通る。イエス・キリストが十字架にかかられることによって開いてくださった許しと愛と平和の道に、人間が本当に生きるべき誠の命の価値がある。このことをキリストにあって見出して、そして自分たちも自らもキリストに倣ってその道を歩んでいくということ、実はそのことが自分の十字架を背負ってキリストに従うということなんです。永遠に存続する人間が生きる上で真に価値のある命、この命を追い求めて生きる、そしてキリストのうちに誠の命の道があるということを見出して、私たちもその道をキリストに従ってキリストの御跡を歩んでいくということが、自分の十字架を背負ってキリストに従うということであります。ここで私たちはきちんとピントが合う必要があります。二つに一つの道の正しい方向を選ぶ必要があります。人間の命はこの世で終わるわけではありません。永遠の次元で永遠の価値によって測られるです。あまりこのところを今朝は詳しくお話しできませんが、主イエスはここで最後の審判ということ、終わりの日に主イエスがご自分がもう一度この世に来られて、私たちがどのように生きたのかということに決着をつけられる、このことを覚えるということが私たちにとって誠に大切なことであります。おしまいにもう一度、キリストという方の下では自己否定は大いなる自己肯定であるということを確かめておきたいのです。つまり私たちはキリストという方にあってお互いを愛し受け入れることができる。キリストが十字架にかかってご自分の命を捨てるまで私たちの命を重んじ、私たちを愛し、この尊き方が十字架上で自分の命を捨ててくださるまでに、私たちお互いの一人一人の命が尊いのだ、絶大な価値を持つのだということを私たちが知るときに、初めて私たちは愛し受け入れ合うことができるということです。キリストゆえに、キリストが私たちの命を愛し肯定してくださったゆえに、私たちも自分自身と隣人を愛し肯定し受け入れることができるということです。私が大学生であったときに、洗礼を受ける直前であるか直後であるかというような、はっきり覚えていませんが、牧師先生に勧められて一冊の書物を読みました。今も手元に置いている書物の一つです。これはワルター・トロビッシュという人が書かれた自分自身を愛するという書物です。今も亡くなりましたが、スグ書房という出版社から出ていたものです。この自分自身を愛するという書物の冒頭に印象深いエピソードが紹介されています。一人の若い女性のお話であります。彼女は自分には良いと言える点など何もないと思い込んでいました。 もし自分が自分自身に良い評価を下したりしようものなら、自分はたちまち高ぶりの罪に陥る。その高ぶりによって神様に捨てられてしまうと信じて恐れていたわけです。自分を卑下すること、自分の価値を認めないことが謙遜の印だと、そのようにおそらく教えられてきた。そして自分を否定する以外に神様に受け入れてもらう道はないと思い詰めてしまっていた。これはおそらく信仰教育の大失敗であります。自分を否定する、自己否定ということが誤って理解されると信仰教育もそうなってしまう。多分その誤解した親たちに彼女は育てられたのです。その著者のトロビッシュ先生は、この若い女性がそういう状況にずっと置かれてきたことを知ると、彼女を鏡の前に立たせて、鏡に映る自分の姿を見つめさせて、たった一言こう言いなさい、たった一言の言葉を言わせようとします。それは、私は美しい娘である、そういう言葉です。で、なかなか彼女は私は美しい娘です言えなかったんですが、この言葉が言えた時に彼女の在り方は明らかに変わっていった。御子を十字架につけて死なせるほどに私たちを愛してくださり、この御業によって健やかな命を私たちにプレゼントしてくださった神は、ありのままの私たちを愛し受け入れてくださる方、肯定してくださる方です。それゆえ私たちも自分と他者を愛し受け入れることができる。ある牧師先生が書き記しておられる言葉であります。自分に絶望せず、その命を生かしきる道、それはここにしかない。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。祈ります。父なる神様、あなたはあなたのもとに尊い命があること、真に生きるべき命があることを私たちに教え示し、キリストを信じる信仰によって私たちにもその命をお送りくださいました。今その命を共に生きることを許されていることに心からの感謝を分かち合いながら、その命の道を、キリストの命を得るための道をキリストに従って歩み続けていくことができるように、どうか私たちを守り、また支え、励まし、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。